こんにちは。今回はですね、最新の AI とか技術ニュース、この中から、特に気になる点をちょっと深掘りしていこうと思います。モデルの進化から新しいツールの話、あとは現場での応用とか、びっくりするような無料アクセスの話まで、短時間ですけど、その核心の部分を掴んでいきましょう。じゃあまずは AI モデルの競争から見ていきますか。クロード3オーパスが Web デブアレーナ、これコーディング能力のランキングでしたっけ？
ええ、そうです。重要なベンチマークですね。
そこでジェミナイ 1.5 プロを、まあ、僅差ですけど上回ってトップになったと。
そうなんです。アンスロピックの、まあ、実力を示す動きと言えますね。
なるほど。
ただ利用制限はちょっと考えないといけない点ですね。実質的にはほぼ同列トップみたいな扱いかなと。すぐ下にソネットもいますし、アンスロビックもモデル全体が高く評価されてるっていうのは確かですね。
コーディング支援 AI の競争、ますます激しくなってる感じですね。
ええ、本当に。
一方で、ディープシーク R1 もアップデートされたとか、なんかより深い推論が可能になったって聞いたんですけど、これは具体的にはどういう？
ああ、そうですね。特定のタスクによっては、最大で1時間近くかけることもあるみたいで。だから、より複雑な問題解決とか、あと文脈をもっと深く理解したコーディング支援みたいなのが期待できるかもしれません。
へえ、1時間も。
ハッキングフェイスで公開はされてるんで、まあ、実際に使ってみてその進化を確かめたいところですよね。単に速さだけじゃない、その質の追求っていうのが見えてきますね。
なるほど。ツールの進化もすごいですよね。フェロのマインドマップがSVG 形式で出力できるようになったとか。地味かもしれないけど、これ結構実用的じゃないですか？
そう思います。プレゼン資料とかで後から自由に編集できるベクター形式っていうのはすごく大きな利点ですよ。デザイン面はまあまだこれからって感じかもしれませんけど、実用性は確実に上がってますよね。アイディア整理してそのまま資料にっていう流れがスムーズになりそうですし。
あとグロックですか？なんか強力な PDF ジェネレーターが登場したって話ですけど、これは、ただ見るだけじゃないんですかね。PDF ビューワーとは違う？
そうですね。まだ詳細不明な点が多いんですけどね。でも、もし PDF の内容をこう深く理解して、対話的に情報を取り出せるんだとしたら、それは研究とかビジネスでの情報収集とか分析のやり方を大きく変える可能性があると思うんですよ。
へぇ。
既存のPDF を要約するツールとは、ちょっと一線を画す機能になるかもしれないですね。続報を待ちたいところです。
ゲンスパークとアンスロピックの提携強化、それに来月にはさらに新機能リリース予定っていうのもこれ気になりますね。パートナーシップで何が変わってくるんでしょう？
まあアンスロピックの高性能なモデルをいわばエンジンとして使って、そこにゲンスパーク独自のインターフェースとか機能が組み合わさるということだと思うんですね。そうなると、より高度でしかも使いやすい AI ツールが出てくる可能性があるんじゃないでしょうか。
なるほど。
競争が激しい AI アシスタント市場の中で何かこう独自の価値を出せるか、そこは注目ですね。
次は AI が私たちの生活とか仕事にこうどう関わってくるかという具体的な応用例を見ていきたいんですが、 Google のサインジェマ、手話をテキストに変換する技術、いやー、これは本当に画期的ですよね。
素晴らしい応用だと思います。まさに Google のマルチモーダル AI 技術、その強みが生かされてますよね。リアルタイムで手話を認識してそれをテキストにできれば、聴覚に障害を持つ方々とのコミュニケーションの壁、これを劇的に低減できる可能性がありますからね。
社会のインクルーシブ化への貢献期待したいですね。
本当にそうですね。
同じく Google の取り組みで建設現場での熱中症予防に AI を活用するっていうのも、これは単なる効率化以上の価値がありそうですね。
まさにおっしゃる通りです。作業員の方のバイタルサインとか周りの環境データから AI がこう個別に最適な水分補給のタイミングなんかを推奨してくれる。これって従業員の安全と健康を守るっていう非常に重要な応用だと思うんですよ。AI がその人の命を守る側面で活用される事例として、これは注目すべきだと思いますね。
アクセスの話で言うと、学生さんにとってはちょっと衝撃的なニュースがありますよね。マヌスが東大とか早稲田とか対象の大学の学生さんに、通常なら月額3万円相当のプロプラン、それを超える無制限アクセスをなんと無料で提供開始したと。
いやー、これは私も驚きました。ええ、将来のイノベーターともいえる学生さんたちに、まあ、最高レベルの AI ツールを無償で提供するっていうのは、これは教育現場だけじゃなくて、将来の産業全体のスキルレベルをこう手上げするような非常に戦略的な一手と言えるんじゃないでしょうか。
確かに。
若い世代が AI を使いこなすのが当たり前になる未来、それを加速させるってことですよね。
さらに驚きなのがドバイの話です。なんと居住者全員がチャット GPT プラスを無料で使えるようになるって本当ですか？
ええ、そういう話が出ていますね。国家レベルでのかなり大胆な AI 導入戦略ですよね。国籍を問わずに居住者が対象っていうのがまた興味深いところで。国全体で AI のリテラシーを引き上げてイノベーションを促進しようっていうなんか強い意志を感じますよね。まあ運用コストとかデータのプライバシーとか課題はいろいろありそうですけど、世界でもちょっと類を見ない試みだと思います。
いやーすごいですね。こうしたまあ進展の一方で少し残念な動きもありました。次世代ブラウザーとして期待されてたアーク、これが開発を停止するそうですね。
ああそうなんです。ブラウザ自体はまあ使えるみたいですけど、新しい機能の開発は止めて、リソースは新しいブラウザ開発、なんかダイヤって呼ばれてるみたいですけど、そちらに移すようです。
そうなんですね。
革新的な UI とか UX で注目されてただけに、アークにとっては転換点ですね。あと競争の激しいブラウザ市場でのその企業戦略の難しさみたいなものも示してるのかなと。
ファンにとってはちょっと寂しい知らせかもしれませんね。
ええー、そうかもしれません。いやー今回も駆け足でしたけど、 AI モデルの性能競争から始まって誰もが強力な AI ツールにアクセスできるような未来、そしてそれが社会課題の解決とか国家戦略にまで組み込まれてるっていう現状が見えてきましたね。
本当に変化が早いですよね。あなたにとって今回の情報の中で特にこう心に響いたのってどの部分でしたか？個人的にはやっぱりマニュスとかドバイみたいに高性能 AI へのアクセスがもう急速に民主化されてるっていう点にすごく未来を感じるんですよね。誰もが強力なツールを使えるようになった時、じゃあ私たち人間自身の価値とか求められるスキルってこれからどう変わっていくんだろうとか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれないですね。